足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンのでお送りします。足立さん、ご視聴よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いきなり噛んじゃいましたが。
もう、あれですか、夏バテですか。
暑い、もうね。
ね。
3連休しよっけになんか疲れますね。
なんか、で、天気もね、めちゃめちゃ不安定でしょ。なんかめっちゃ、そうそう、急に雨降ったり。
ね。
うん。で、晴れたらむちゃむちゃ蒸し暑いし、もう。
う
ん、これもうって感じ。
もうクーラー入れながら扇風機かけてますわ。
もうね、フル稼働せんと。でも、まあ、この暑い中、東京まで行ってきましたよ。
あ、
もう。
湯川さんとの、
そうそうそうそう。
落語でしたっけ？
落語、そうそう、漫才で。はい、違う違う。蒲田の方で、
はいはいはい、
ある、NFT サミット東京っていうやつに行ってきまして。で、なんか、主催者さんの話によると300人ぐらい集まってたっていうことなんで。
はい、
うん、
はいはいはい。
まあまあ。で、割とね、若い人がやっぱ多くて。
ああ、やっぱりそうですよね。
うん。で、なんていうのかな、レベルの高い人たちが結構来てた感がありましたね。
内容も濃かったんですね。
そうですね。本当もう、すごい、レベルの高いの中で、うん、私と湯川さんが結構おちゃらけ系で。
癒し系ですね。
癒し系で。まあ、ランチタイムセッションなんで、みんなお昼食べながら、はいはいはいはい、聞くっていうやつなんで、もう、ゆったりと、気楽に聞いてくださいっていうので、話してましたけど、まあ、ね、Web3 の界隈が、そういう会場に集まる人たちと、はいはいはい、世間一般の人たちとにすごいこう乖離があるよねって、差がありすぎるよねっていうような話をしてたんで、
ね、
うん。
デジタルデバイドみたいなもんですか？
まあ、かっこええこと言うたね。
たまに知ってることを言うとかんとね。
まあ、そんな感じですね。もう本当になんか、すごい格差が開いてくるというか、
はいはいはい、
うん、そのブロックチェーンとかね、NFT とかそういうのは感覚的にも分かってる人たちもいれば、
はい、
なんかもうね、なんのこっちゃさっぱり分からんっていう人たちもいるから、そこの差がすごいし、で、生地IT 業界の人たちでも、はい、よく言われる Web2 って言われるね、GAFAM とかの、ユーザー数をいっぱい抱えたもん勝ちみたいな、そういう世界で戦ってきてたのが常識みたいな人たちからしたら、
うん、
Web3 って何したいのっていう、この人たちは何をしようとしてんの、何で儲けようとしてんのっていうのが、
そこまで
理解できへんっていう。
そこが違うんですよね。だから
そうそうそう。そのあたりの発想がもう全然違うから、
なるほどね、
だから全く理解できへんし、そこら辺のギャップっていうのをこう、なんかね、うまく埋めていかないと、なんかその開きがでかすぎて、多分、なんか先突っ走ってる人はめちゃめちゃ先行ってるし、うん、全然わからん人はもう全くわからん世界っていう。
まあこのね、番組聞いていただいてる方はね、
うん、
まあ、足立さんが、常々そういう話されるんで、まあ、ある程度はね。
はいはい。
ちょっと聞いてるなと思うんですけど、まあ、一般の方はやっぱりね、うんうん、なかなかね、難しいですよね。
わかんないですよ。だから本当もう、なんか勘違いされてる人たちが多くて、まあ、特に多いのが NFT にすればなんか売れるんでしょう、みたいなのがやっぱすごい多いんで、未だに。未だにそこら辺はやっぱり多い ですよね。なんか、昔々のインターネットが出てきた頃に、ホームページ作ったら世界中からみんな見に来てくれるんでしょうって言ってた。
ね、物、世界中で物売れるんでしょうみたいなね。
世界中から、世界中から買いに来てくれますよねって。いやいや、経営変身って。
誰が儲かるって思った人もいますからね。
そうそうそう。もう、そういうなんか、なんでそう思ってしまうんかなっていうぐらい。
ギャップがね。うん、まあまあ、長なるんで、ニュースいいですか、はい、大丈夫ですか、
はいはい。
エンディングの時にまた思う存分喋ってもらいます。
はい。
それでは、今週のニュースいきます。今週のニュースは8件です。総務省は、一人1回に限り申し込みが可能なマイナポイント事業で、複数回申し込まれる事案が起きたと発表しました。1月15日時点で2回申し込まれた事案が470件、3回が1件発生したそうです。
もう何かとね、いろいろ話題のマイナンバーカードプラスマイナポイントとか、もうこれね、なんのこっちゃって感じですね。そのマイナンバーカードって一人一個しかなくて、一人一個しかない話ですよね。で、その ID 使ってるのに、なぜ2回申し込めたりとか、3回申し込めたりとかっていう、もう、意味わからんことが起き始めてるってね。いや、そもそもこれ大丈夫かっていうのは、私が根本的に、疑いの目を向けてしまうんですね。で、なんか、内容的には、その、マイナンバーカードに、その、証明書っていうね、キーというかそういうのがくっつくんですけども、で、それが、なんか、法的には、考えられてなかったケースで再発行したことによって、二つその人が証明書を持ってるっていう形になってしまって、で、なんか二重とか三重になったとかっていう、いやいや、それなんか根本的に何かおかしくないっていうね、その法で考えられてなかった設定ができたっていう、そんな設定ができるように作られてるってどういうことっていうね、もうなんかいろんな意味で抜け道だらけというか、抜け穴だらけというか、うん、基本設計が全くなんかうまくできてないんじゃないのっていう、私はそこがすごいね、気になってしまったニュースです。
Google はサポート対象外になった Windows PC や Mac にインストールし、安全にネットに接続できるようにする OS、Chrome OS Flex の安定版をリリースしたと発表しました。USB ドライブからインストール可能で、現在400以上の機種で動作確認されています。
はい。Google のね、Chrome OS、まあ、Chrome OS と少し違うんですけども、Flex っていうのは、もう少し軽いというか、古いパソコンでも動くような、形に、軽くしてる、ものをですね。で、これが、安定版がちゃんとリリースされて、で、今400種類以上の古い、その機種で、まあ、要は Windows 11とか、Mac でも新しい、OS、どんどんね、Mac も OS 新しいの出てきて、それで動かない、ものとかが出てきているので、そういうものに、Chrome OS Flex を入れて、動作させると、まあ、ブラウザー見たりとか、Google のいろんな Google ドライブとかですね、そういったものが使えるようになるっていうことなんで、まあ、一つのね、使い方としては、これ非常にいいんじゃないかなという気がします。で、インストールも、ちょっと私は試してないんですけども、その USB ドライブって、まあ、要は USB のメモリですね。で、一部使えないのもあるみたいなんですけども、USB メモリーに8ギガ以上かなあれば、できるような形になってるみたいなので、すごく、これを使ってみるっていうのも一つの手なのかなと思います。なかなかね、こういろいろ、古いパソコンどうしようかって迷ってるときに、まあこういうのを使っていくのも一つの手かなと思います。
関西電力とオリックスは一般家庭およそ1万3000世帯分の電力を貯められる蓄電所を和歌山県内に建設すると発表しました。8月に着工し、24年4月の事業開始を目指すそうです。
何かと、 電力不足とかでいろいろね、今騒がれてますけれども、まあ、こういう電気をね、電気っていうのは、まあ、生鮮食品みたいなもので発電してる時に使ってるんですね、基本的には。今使ってる電気っていうのは今まさに発電してるものなんですね。で、それをどう蓄えとくかっていう、特に夜間っていうのはそんなに電気の消費量が多くはないので、その余ってる分をどうするのかっていうのが非常に大きな課題で、いろんな形でその電気を蓄える。日本の場合は、洋上発電とかっていって水をですね、高いところに一旦組み上げといて、で、足りない時にそこから水を流して、まあ、水力発電して、電気にまた変えるっていうようなことをやってるんですけれども、この蓄電池のやり方っていうのは、日本であんまりやってなかったパターンなんですね。で、これを関西電力が、和歌山の方に蓄電所っていうのを作って、で、そこに電気を蓄えるという形です。まあ、こういうのがね、またうまくいけば、電力不足、要はピークのところをどう下げるのかっていう、そういう形をね、取れるようになれば、いろんな電力の対策ができるんじゃないかなと。まあ、なかなかね、蓄電するのって非常に難しいので、今後この辺、大きく改善されれば、電気の使い方とかね、変わってくるんじゃないかなと思います。
NTT ドコモのモバイル社会研究所は、子供のスマホ利用に関する調査を行いました。その結果、中学生の9割がスマホを使いすぎてしまうと回答し、理由は1位が楽しくてやめられない、2位が暇つぶし、3位が友達付き合いのためとなりました。
これについては後半にしたいと思います。
明治大学は食べ物の味と見た目を変える装置を開発したと発表しました。甘みや酸味、塩味、苦味、旨味などの基本五味や辛味をなどを感じさせる液体を混ぜ、食べ物にスプレーすることでその味を変えるそうです。この装置で牛乳をカニクリームコロッケの味にしたり、白米をちらし寿司の味に変えることができたそうです。
なかなかね、笑えるような実験なんですけれども、まあ、味自体はいろんな、味のするその液体をですね、混ぜて、で、スプレーして味を変えるっていうのがまずやって、で、見た目はですね、食べられる、着色というか色ですね、つけて、で、表面を、まあ、白米だったらそのチラシ寿司風にですね。まあ要はプリントするんですね。ご飯の表面に。で、それを食べると、その味も変わってるし、見た目も変わってるんで、なんとなくチラシ寿司を食べた感になるっていう。なんかね、非常に面白い実験というか装置ができてきて、まあ将来的にはこれを、各家庭の中に入れれば、プロの味を再現するとかですね。そういったことができるようになる。で、また味だけを変えてるので、例えば、さっきニュース読んでいただいた中にも、牛乳をカニクリームコロッケっていう風に味を変えるっていうのでも、そのカニの、アレルギーとかある人いますよね。で、そういう人でも、味だけが変わってて、別にカニの、成分とかが入ってるわけじゃないので、その味を楽しめると。なんともね、なんか不思議な感じの食べ物がどんどん出来上がってくる。まあ、一つはですね、結構笑ったのがこの実験の中で、エリンギをですね、毒キノコのベニテングダケと同じ味に変えるって、いや、なんか毒キノコの味を味わえるって、いや、それいいのかどうなのかわかんないですけど、まあ、そういうね、ちょっと面白いことができるようになってきたというのは、これからね、ほんと食、食べ物に対する考え方とかも大きく変わりそうです。
総務省は、Web3 時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会を8月に始めると発表しました。メタバースに関する通信行政の課題を整理するための有識者会議で、第1回会合は8月1日に開催されるそうです。
はい、もう総務省もね、こういうメタバースの研究会を立ち上げるということで、だんだん、 Web3、まあメタバースが Web3 なのかどうなのかっていうのはちょっといろいろ疑問なところもあるのはあるんですけど、まあとはいえ、こういうメタバースっていう新しいサービスがどんどん広がってる中で、まあいろんなことを考えなきゃいけないんですね。で、以前、十数年前に、広がったセカンドライフの頃も仮想空間のサービスが出てきた時に、そこの中でのいろんなその法整備をどうするのかっていうね、考えた。特に、著作権に対する扱いは、すべてがメタバースの中って人が作ったものですね。なので、どの方向を向いてもっていう言い方がいいのかもしれないですけど、その仮想空間の中ではどこを向いても誰かが作ったものが表示されるわけですね。だから全てのものに対して著作権が発生してるわけですね。それをどうやって整理するのかってね、非常に大きな課題ですし、またその中での経済活動だとか、あと倫理的な問題ですね。そういったものをどう整理していくのかっていうのはかなり、非常に重要な課題で、まあこういったところに専門家の方方が集まってですね、いろんなケースを検討しながら今後形を作っていくんだと思いますけれども、まあこういう検討はですね、早めに動かしていかないとトラブル起きてから対応するっていうのでは、今後今の技術革新のスピードとかサービスの展開に追いついていけないんじゃないかなと思うので、ぜひ頑張っていただきたいなと思ってます。
韓国の中央大学と亜州大学校の研究チームは、スマートフォンをかざすだけで決済が完了するサービスにおいて、決済時の電磁波によって発する音を盗聴して乗っ取る手法を発見しました。あらかじめ仕込まれた攻撃者のアプリが決済時の音を内蔵マイクでこっそり遠隔で盗聴することで、不正に買い物がし放題になるそうです。
これね、なかなか難しい話なんですけれども、この決済サービスありますね。なんとかペイとかで、QR コードを読むやつじゃなくって、かざしてピッて当てて、で、電子マネーですね。日本ではよく電子マネーとかって言われてるやつですけども、あれで、かざすと、スマホに入ってるそのタグとやり取りして、決済が完了する。あの時に電磁波で、その情報をやり取りしてるんですけども、その情報のやり取りの時に、ですね、これね、すごく面白いなと思った、面白いというか、スマホの中に、磁気をあまりこう浴びないようにするためとか、その、いろいろ調整をしているので、その中の素材がですね、その磁気の吸収したことによって、微妙にこう、収縮したり伸びたりするんですね。で、その時に振動するので音が出ると。で、ほとんど人間の耳には聞こえないような音なんですけども、それをですね、スマホのマイクで拾って、要はスマホの中の部品が振動する音をスマホのマイクで拾って、で、その音を解析すると、どういう周波数で、要は電磁波のやり取りができたかっていうのが逆に解析できるらしいんですね。で、その解析した結果によって、その人の、電子マネーの ID とかを盗み取ることができると。で、それが盗み取れれば、それを再生してですね、他のところで使える。っていうようなことになってるって。まあ、これはそういう怪しげなアプリが入れられた場合にっていうことであって、何もしてなくて、これ盗まれるわけではないです。なので、こういうね、怪しげなアプリがこう入ると、どえらいことになるっていうことなので、まあね、これに限ったことじゃないですけども、わけのわからんアプリとかはスマホに入れないようにということで、注意しましょう。
CODA、コンテンツ海外流通促進機構は、漫画バンクなどの複数の海賊版サイトを運営していた男性一人が中国で摘発されたと発表しました。日本円で約33万円の犯罪収益没収と約60万円の罰金が課せられました。日本人向けの海賊版漫画サイトの運営者が海外で処分されるのは初めてだそうです。
まあ、この海賊版の漫画サイトですね、非常に問題になってますけれども、まあ、これで、今回、そうですね、海外で、その捕まった っていうところはやっぱりすごく大きなところで、で、どうやらその中国国内でその中国のその経済とかそういうものにこれが不利益を、もたらしてるのかっていうことがどうも論点だったらしいんですね。で、まあその結果、あの中国の行政処分も下されるっていう形になって、まあ今回こういう摘発されたということなんですけども、まあなかなかね、その、デジタルであるがゆえに簡単にコピーができるし、で、その世界中にいろんなところにね、いろんなサーバーがあって、で、簡単に使える、で、ほとんどお金かけずに、しかも、あの、登録せずに使えたりするところもいっぱいあるので、そういうものがね、あるがゆえにこういうその悪いことを企む人は出てくる。まあ、この辺はいたちごっこになるのかなという気はするんですけども、まあね、とはいえ、そういうのを野放しにはできない。なかなかこのあたり非常にこれからも、いつまでも続くでしょうけども、難しい問題かなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れても知らないですよね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。Chrome OS の Flex ね。
はいはいはいはい。
USB ドライブからもう古いパソコンでもインストールして使えるようになると。
うんうん。
うちに古いパソコンいっぱい転がってますね。
じゃあいっぱい試してみてください。どこまでできるか。
ね、あれ、無料でしたっけ、
うん、そう、無料ですね、これは、う
ん。無料で使えるから、ただまあ、うん、オフィスとかは入ってないけど、ブラウザベースのあれは使えるってやつでしたよね。
そうそうそうそう。うん。だから、Google ドライブとかに入ってるドキュメントとかは別に ね、もうそれで全部編集とかできるし、
はいはいはい、
で、ちょっといろんなウェブ見るとかぐらいだったら、これで十分いけると思うんですよね。
でも大体もうね、うん、まあ、その、ブラウザの中でも今、まあ、アプリみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそう。
ブラウザベースで動くアプリとかね。うんうん、ああいうなん を使うことが。
メールも、メールとかもね、ウェブメールとかも使えるし、もう、そうそうだからあんまりね、
うん、
ブラウザ使えたら基本的にほとんどのことできるんちゃうのみたいな感じになってきてるから。
そうそうそうそう。うん、いや、そういう意味では、うん、まあ、古いパソコンを復活させるっていうか、いや、復活させて何に使うねんっていうのはあるんですけどね。
そんないっぱい復活しても。
そうそうそう。電源足らへんやんってなるん
だけど。いや、足らへんというより、腕足らへんやんってなる。
そんな。いや、まあまあ、でも、あれですね、結局、その、まあ今ね、まあ、XP じゃなくて、うん、この間終わったんですけど、7が終わったんでしたっけ？
うん、うん、そう、7というか、IE、そうですね、IE が終わった
んですね。IE の、うん、サポートが終わっちゃったんですね。うん、
サポート終了して。
になったんですね、確かね。
うん。うん、
でまあ、あれはベース Chrome ですもんね。
そうですね。ね。まあ、そこら辺が、うん。全部同じようなもんなんで。
いやいや、まあまあ、だからその、いや、まあ結局、パソコンでもね、なんかもうそんなに、そんな大層なこと使うわけじゃないのに、うん、毎年買い替えなあかん、毎年じゃないですけどね、定期的に買い替えなあかんっていうのはね、うん、ちょっと、でも、そうそう、正直オーバースペックじゃないですか。
もうね。
Excel にしても、ワードにしても、そんな機能いらんっていう、でも軽い方がええのにみたいなね。
そうそうそう、うん、もう。なんかね、パソコン自体がもう相当オーバースペックになってますからね。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、それは画像編、動画編集とかね、うんのやったら、まあ、ハイスペックなね。
うん。
あと、ゲームするとかやったらいりますけど、うん、普通にネットするとかやったら、本当になんか、セレレオンとは言わないですけど、ね。
うん、
あの、安いやつで十分じゃないですか。
あ、もう十分ですよ。ちょっと前まで出た Windows 10のね、プレインストールされてたようなパソコンとかで全然十分に使えるんやけど、うん、その初期の頃のやつとかだったら今、Windows の11とかも入らんようになってきてるからね。
ああ、そうそうそう、うん、入らないというか、そもそもね、うん、アップデートできませんってなりますからね。
うん、そうなってきてるんで、だからもうだんだんだんだんね、その使えなくなって、5年ぐらい前のやつとかだったらもうかなり大変なことになってくるんで。
そうですね。
だ
から20年前ぐらいのパソコンに入れられますか？
いやいやいやいや。
それは無理かな。
20年前って。Windows XP とか2000とかの頃？
Pentium の頃とかです
ね。いや、そんな。それはさすがにきついんちゃうかな。
いいですね。
うん、っていうか、そんなん、できたとしても使わへんと思うし。
分厚いしね。重たいし、ね。
重たいし、重たいし。もう。
まあまあ、いや、ただね、やっぱりその、まあ、特に会社とかやったらね、やっぱり古いパソコンがね、転がってたりするじゃないですか。
うん、はい。
で、捨てようにもなんかハードディスクの中ね、きっちり消さんとあれやからって、うん、なんか、もううちなんかもう、なんか倉庫みたいなところにほっぽろがしっぱなしにしてるんで、そのうち、ちゃんと分解してね、ハードディスクだけガーって穴開けてね、やったろかなと。
やったろかなと思いつつ、全然やらへん
ね。全然やらへんなんですよね。ずっと転がったままなんですけど。うんまあもう、まあただ本当にね、どうにさ、何が痛かった会社とかで多いから、それを有効活用できるかな、みたいな。
そうそう。ね、実際ね、これあったケースとして、
はい、
ノルウェーの方のホテルチェーンらしいんですけども、
はいはいはい。
で、そこでランサムウェアの攻撃受けて、で、パソコンとかを全部こういろんなもの入れ替えないといけないとかいうえらい大変なことになったらしいんですけど、
はいはいはい。
で、2000台とかあるパソコン、Windows をですね、この Chrome OS Flex に変えたらしいんですよ。
全部、
全部、はい。うん。で、その時に USB 差し込んでガッてこう、うん、インストールできちゃうんで、
はい、
だからね、2日でできたらしいんですね。2000台の。
2000台を。うん、すごい。
すごいな。すごいな。
すごいですね。
だからそういうね、一気に入れ替えるとかも割とこれお手軽にできるんで、そこら辺もね、すごく、はい、うん、いいのかなって。まあ、ね、どういうふうに業務に使ってるかにもよるんで、なんとも言えないですけども、
もちろんね、
必ずしも、うん、いいとは言えないけど、ただ、やっぱりね、今、山崎さんに言われてたように、古いパソコンとかね、どうしようって思ってるやつは一度ね、こういうのを検討してみてもいいかなっていう。
急にね、新人入ってきても、パソコン用意するまで時間かかったりするじゃないですか。その間にね、ちょっとこれも使っときなさい、みたいなね。
うん、
そんなのありでしょうしね。
うん。うん、割といろいろ使い道あるかなという気はしますけどね。こういうの出てきたら、
う
ん。
ぜひちょっと調べてやろうかなと思ったニュースでした。
はい。
あとはマイナポイントね。足立さんおっしゃるみたいに。ユニークな、ユニークな、うん、ナンバーやのに、なんでそんなことが起こるのかっていうのは、僕も読んでて不思議でしたわ。
二重で申請するときに中には3回申請できてるってどういうことやねんっていう。
なんで、ね、番号でね、まあ昔みたいに名前と住所でね、こうやってたっていうのはわかりますけど、
うんうん、
そのためのマイナンバーじゃないのみたいな。
そうなんよね。それにね、こう証明書が、まあ、電子証明がくっついてるんですけど、
はいはいはいはい、
それがね、その、まあ、この記事によると、その法律で想定していない場面で証明書の執行を行うと、新たな証明書を発行してしまう。っていうね。何のこっちゃねえよ。これ、その、法律で想定していない場面で証明書が執行するって、なんか意味わかんない。どういうこと？何のための証明書これっていう。
そうですよね。想定していない。想定していないってのが、まず想定せよって話ですよね。
そう。もうそもそもなんか、花からおかしいんちゃうっていう作り方がっていう。なんかますますね、不信感しか私は募ってこないんですけどね、これ。
1万5千もらえるとか言いますけどね。
うん。やばいよ。
やばいですね。
まあ中にはね、やった3万もらえたっていう人いるんかもしれんけど。
そうですよね。
うん、わからんけど、いやいやいやいや、これ、もう、大丈夫か、こんななんか。
まあでも、
怖いわこれ。
定期的にね、マイナンバーの話を、和田さんの大好きな話題なんで、全部出てきますが。
はい。
まあ、ちょっと気になったなと思いますね。じゃあ、後半のニュースいきますが、はい、ちょっと読んでみますね、もう一回。
はい、はい。
NTT ドコモのモバイル社会研究所は、子供のスマホ利用に関する調査を行ったと。
はい。
でその結果、中学生の9割がスマホを使いすぎてしまうと回答して、
うん、
理由は1位がもう楽しくてやめられないと。
うん、
2位が暇つぶしと、
うん
で。3位が友達付き合いのためとなりましたという、まあ、こういうことなんですが、うん。
はいはい。
まあ、それは中学生やったらもう、うちの娘でもずっとスマホ見とるもんね。
そうやろね。もう、まあ、大人でもそうやしね。
まあまあまあね。歩きながらスマホもね、年下おっちゃんとかね。
そうそう。
おばちゃんがね。まあ、若い子やったらわかりますけどね。
してるし、もう、今あれですね、まあ、だんだんこう、電車に乗る人も増えてきてますけど、その、電車とかの中で、新聞とか読んでる人もうほとんどおらへんしょ。
そうですね。昔は僕らの新聞と漫画雑誌ね。
そうそう。
ジャンプとかね。
うん。そんなんとか週刊誌とか読んでたけど。
そうそうそう。
もう全然おらへんしょ。今もうみんなスマホばっかりこう見てて。
で、
うん、
耳にイヤホンつけてね。
そうそうそう。うん、もうそんなんで。もう昔はね、新聞紙をどう折るかっていうのでみんなめっちゃ工夫してた。
だからタブロイド紙ね。夕刊フジとか、日刊現代みたいなあれ。細くなって、しかも、それを半分に折りたたんで読んでましたもんね。
そうそうそう。みんなね、こう、裏返すときに、こう、めちゃくちゃ難しかったりするんですけど。なんちゅうおっさんの会話しとんねん。
ああいう光景はもう見なくなりましたね。
見なく
な。
ほんともうみんなスマホばっかり見てるんで、まあ、それは、それね、まあ、致し方ないところはあるのかもしれないですけど、これ気になったのが、はい、うん。やっぱりその、このね、3位のその友達付き合いのためっていうのが出てきてる3位になって、で、どうもね、これ高学年に年齢が上がっていくほど、これの理由がね、多くなってくるらしいんですよ。
うん。
うん。要は、友達とのやりとりがもうスマホベースになってるし、さらに、実はさっきなんか入ってない4位に、友達や世間で話題となっていることを見逃したくないためっていうのが4位で入ってくる。
はいはい、はい、
うん。で、これも年齢が上がるほど、これの割合が増えてくるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、どっちかというと、なんかその、脅迫観念的にこう使ってるのが増えてきてるっていう、うん。
使わざるを得ないっていうか、好きで触るんじゃなくて、もうやら、うん、 やらざるを得ないみたいな、
うん、そう、使ってないと友達から仲間外れにされるんちゃうかみたいなのとか、なんかそっちのこう脅迫観念で使っているようになってくるっていうのはちょっと
そうですね、
そこは怖いなっていう感じがするんですよね。
はいはい、はい、うん、なんか逆にもうやりたくないですけどね、本当にね、
うん、あ、もう私なんかほとんどもう見てないしね。よく怒られるんですけど、なんか
いやもうなんかもうやりだしたきりないしね、返事もしますけど、なんかしょうもないしょうもないね、どうでもええことを突っ込まれた時の返事ほど無駄な時間ないな、思ってね、もうね。
ない、ない、なんで、なんかこう返しとかなあかんのかな、
そうそうそうそう。Twitter とか出だしの頃は楽しくてね、やりとりやってましたけども、だんだん、いろんな人が増えてくるたびめんどくさーくなってきてね、Facebook も。もう全然、開くのが怖いですもん。わあ、思って。
うん、もう、いや、だからそこら辺のね、こう、脅迫観念で使い始めると、やっぱり半端なくストレスかかるんやろなと思って。
そうです、そういうストレスね。
うん、その、面白くてやってるんだったらまだしもね、あれなんですけど、
確かに、
うん、使わざるを得ないっていう状況に追い込まれてきて使ってると、多分変なストレスがいっぱいかかってくるんで。
そうですね。昔その仕事でもね、うん、メールがね、できたらね。
はい。
だいぶ仕事楽なるやろうと思ったじゃないですか。効率、うんうん、効率的になるから、
うんうん。
逆に忙しなりましたもんね。
そうなんです。
アホみたいに CC メール飛んでくるしね。
いや、それを言うならね。
うん。
私は嫌いなの、携帯ですよ、もう。
携帯ですか。はい。
うん、携帯から始まる、スマホにつながるこの一連の動きは、もう大嫌いなんで。
うん、言ってますよね。
うん。だって、携帯を持ったからこそ、みんなもう、その人が出るって思ってるから、時間関係なく電話してくるじゃないですか。
さあ、確かにね。昔はだから遠慮しましたもんね、うん、家の人が出たら。
家の、うん、固定電話やと、やっぱりさすがにその人もね、うん、家に電話するとかになったら、夜8時頃になったらさすがにどうしようかなってちょっと一瞬考えたりするわけじゃないですか、そんなの。
そうですね。だんだんだから、最初は早めに徐々に時間を遅らせてね。うんとかね、
そうそう。そういうのがあったりとか、やっぱりさすがに土日はちょっとなって、よっぽどのことじゃないとかけられへんしなってあったりとかするじゃないですか。はい、うん、だけど、もう携帯持ったら絶対本人出るって思ってるから、
ね、別
に
ね、
うん、土日も関係なく電話かけたりするし、もうなんかね、でも中には出なかったら怒る人とかおるしね。
なんで出へんねんみたいなね。
なんで出へんねんって。なんで出へんねんって出られへんわっていう。
そうそうそう、携帯ずっとカバンの中にいっぱいしたらほとんど見ないんで言うて言うとったんじゃないですか。
いや、もう私はだんだんね、知ってる人たちは、お付き合い長い方々は私携帯出へんの知ってるんで、たまに出ると、お、出たとか言われる、お、出たとか言われるっていう。
そうですね。
まあだから、ね、ちょっとね、そういう意味では、今の子たちもちょっとかわいそうかなと思って、なんかそういう、こういうスタートで、そのスマホとかの使い始めていくと、
はいはい、
で、このままこれ社会人になっていくわけじゃないですか。
そうですね。
で、そうすると、その脅迫観念みたいなものが、やっぱりずっとこう、これから続くんかなと思ったら、ちょっとね、これなんか考えないといけないんじゃないのって、やっぱりよくね、うん、問題になるけど、夜は何時までに、スマホはね、はいはいはい、使うのは何時までに決めましょうとか、1日何時間とか、ね、そういうのを決めてやるとかって言ってるけど、本当そこら辺ちゃんとこう考えていかないと、うん、なんか本当そのスマホに振り回されていくっていうか、
うん、
その、脅迫観念でやって、常にどっかに頭の中にね、こうスマホを見なきゃいけないっていうのがずっとねどっかに引っかかってるっていう状態になっちゃうんで、もうだから
財布忘れるスマホ忘れる方がえらいこっちゃですもんね。
そう、みんなね、だって、取りに帰ったりするでしょ、遅刻してもいいから取りに帰るっていうね、そういう人とかいるんですけど、え、なんでって私なんか思うんですけどね。いや、なかったらなかったでなんとかなるやんとか思うねんけど、なんかね、もうその辺が、やっぱりちょっとね、そこら辺、今の子供たちに、ものすごくこのスマホって浸透してるがゆえに、大人の方がもうちょっとね、そこら辺も考えて、大人も気をつけないといけないし、やっぱそのスマホっていうのがあまりにもこう、その生活の中に入り込みすぎてるっていうところは、ちょっとこう考えないといけないんじゃないかなと思います。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
お待ちかねのエンディングの時間が参りました。
お待ちかね、誰が待ってん
ね
やろ。
オープニングでもっと喋りたそうやったからね。まあ、私無理やり切ったんで、思う存分。東京でやった話をしていただければなと。
思う存分とか言われる。
まあエンディング別に何分って決まってないんで。
はい。いや、もうどうせ聞かへんしって、この後みんな。
いやいや、そんなことはないですよ。ね、やっぱりね、メインコンテンツを早めにやるならね、離脱率が高まりますから。
いや、やっぱりそうや、どうでもええコンテンツ。
いやいや興味ない人もいるじゃないですか。
まあまあね。いや、はい、でですね、蒲田でやってて、はいはい、うん、で、面白いなと思ったんですそこがね、何やったっけな、蒲田の、その、大田区かなんかがやってる、その、公共施設みたいなとこなんですよ。
はい。
で、産業なんちゃらプラザやったかなんとかっていうところで、うんで、だからそこが絡んでるっていうのもあって、そこの会場に行ったら、
はい、
木の箱にね、なんか野菜がこう置いてあるんですよ。
野菜？はい。
うん、玉ねぎとか、ナスビとか、スイカとか置いてあって、はい、最初ディスプレイなんかなと思って、うん、なんか作り物の野菜がこう並べてあるのかなと思ってたんですよ。その会場の中でも置いて、あちこちにこう、木の箱に入れて置いてあって、うん、で、なんでこんなディスプレイ置いてあるんだろうとか思いながら、そしたら、欲しい方は自由に持って帰ってくださいって言って、え、本物やんこれって言って、で、はい、大田区で、取れた野菜らしいんです。そこの農家さんとか作って。
地元野菜みたいな、
うん。そう。ね、地場の、うん。地場さんの、野菜
を。大田区ってそんなのあるんですね。
あるんですよ。
東京で都内やのに。ね。
それでね、めっちゃ綺麗なんですよ。色がめちゃめちゃ、綺麗な元気な野菜なんで。
はいはいはい。
本当に最初作り物かなって思ったぐらいね、色とかめちゃめちゃ綺麗で。
へ
ぇ、うん。いや、もうほんまね、よっぽど持って帰ろうかと思ったんやけど、これ持って新幹線乗って帰るかとか思ったら、ちょっとなと思って、うん。やめたんですけど、うん。なんかね、面白いなと思って、そういうのをやってたり、で、お昼もお弁当、弁当出るんですけど、
はいはいはい、
でそのお弁当のそこに使ってるお惣菜とかもやっぱりその地場で採れた野菜とかを、うん、調理したやつとかで、
あ、
うん、
なるほどね、
なかなかね美味しかったですよそれも、
うん、はいはい、
なんかそういうね、なんか地元との組み合わせとかがやってるって、そんな、NFT のイベントとかいうの、ちょっとね、そういうなんて面白いなと思って。
なるほど、そういう。
なんか、うん。うん。そんな、やり方っていうのもちょっとね、Web3 らしいというか、なんか、
うん。なんとなくそんな感じですね。
なんとなくそんな、なんとなく何がって言われてもらえ
ます
けど。
Web3 ってもうイメージで、まあ、一回ね、あれ特集やったんでしたっけ、うん、
はいはい。
はい、話も聞きましたけど。うん、
そう、なんかそのコミュニティとか、
そうそうそう、
そのみんなのね、こう、仲間内でこう、いろいろやるみたいなイメージと、なんかね、はいはい、そういう感じで、なんかWeb2 のガーファムみたいな、おら、金払うかな、なんとかせえ、みたいな。そういう、はいはいはい、札束で頬をはたくみたいな感じではないからね。
そうですね。
えらい言い方やな、怒られるわ。こんなん言うたら。まあ、そうじゃないけど、でも、まあ、なんとなくそういう、なんかコミュニティとか、ね、みんなとの、こう、つながりの中でこう、作り上げていくみたいな感じがあって、なんか面白いなってすごい思ったし。
うん、ですね。
まあ、割とね、はい、いろんな、イベントがあって、本当その海外の人が来て、登壇してたのもあるし、うん、あと、 一般、本当にね、その、まだこれから NFT って何かなっていう人のために、ハンズオンで、その場で、その NFT の、その、やってみましょうっていう、その出品するのまで体験してみましょうっていうのを、教室みたいなのをやってる人もいたし、
はいはいはい。
なんかね、いろいろね、面白かったですよ、その辺。うん。
まだ、東京まで行った甲斐があったと。
まあね、そうや
って呼ばれて行ったんですもんね。
まあ、呼ばれ、ね、それもね、最初、私は参加者で申し込んでたんですよ、普通に。
はいはい。
で、向こうから事務局が来るメールとかにこうコメント返したりしてたんですけど、
はい、
で、そしたら、登壇してくれませんかって言って向こうから言っていただいたんですけど、
参加費は返してくれたんですか？
そこは触れない方がいいかもしれない。
なるほどね。
いろいろあるから。
なるほど、はいはいはい。
それで、そこの、主催者の人、まあ、向こう行って、で、話したんですけど、で、そしたらね、私の本読んでくれてて、
あ、そうなんですね、はい。
うん、私がメール返した時に、あ、足立さんからメール返ってきたって言って思ったらしいんですよ。
はい、すごい。
で、だから、あ、これちょっと頼んでみようって思ったっていう、あ、いう話があって。は
いはい、まあ、もうめっちゃいいじゃないですかね。
うん。で、今回行って、その後、まあ、名刺交換させてくださいっていう人、何人かこう、名刺交換とかしてたんですけど、
はいはい、
なんかね、私の本読んで勉強しましたっていう人が、多くて、結構ね、やっぱ早い目に出してたからね、その当時って本当に2、3冊しか NFT の本ってなかったから、
入門書はね、やっぱり。もう一個の教科書ってのは難しいからね。
うん、そうそうそう、うん。そんなんしかなかったから、なんかやっぱ結構いろんな人が呼んでくれてて、
はいはい、
で、割とというか、名前の知られてる企業さんの方も、その、はいはい、いや、この本読んで勉強して今 NFT の事業部にいますっていう。
すごい。
いやー、なかなかね、こう世の中に影響を与えたんかなっていうね、ちょっと気持ちいい感じになって。帰ってきたんですけど
。なるほど。
まあね、やっぱり、そのタイミングね、本当にいいタイミングで本出せたのが、はい、やっぱすごくそういうのが大きいんやなっていうのは。ね。
そろそろウィキペディアに載せなあかんちゃいます？
ウィキペディアに、なんて載せんの？
いや、まあ、わからないですけど。
で、すぐ消されたりしない
。あなたなんかこう、前も言うてはりましたけど、こうね、なんかこう、自分で書くだけじゃなく、なんかそういう、新聞とか出版物とかのなんかがあればいいんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。そういうなんか。
何なりとあるんじゃないですか
客観的なね、検証できる資料とか、そういうもんがあれば、まだ裏付けができるから、
はいはいはい、
勝手に書いてるとね、本人が言ってるだけっていうのはね、全然あれダメなんですよ。
ああ、そうなんですよね。
うん、その雑誌に載ったとか、どっかの、はいはい、ニュースサイトに見に行ったら載ってるとか、そういうのが、そういうね、具体的に検証できる資料がないと、あれってね、裏付けがないから。
まあ、ニュースサイトにも載ってるし、本も出してるし、全然資格、あるんじゃないですか。
まあまあね、そのうち誰かが書いてくれるかな。
誰かが書かなかった。
誰かが。
僕が書きましょうか。有料になりますけど。
いやなんか怖いわ。怖いわそれ。後が怖いわ。
裏話みたいなねセクション作って。
後が怖いわ。
まあまあ冗談はさておいてね。
はい。本当にそんな感じで。
まあ、なかなかもう目覚ましい活躍をされてるような。
いやありがたいことです本当に。
まあ、
そんな感じで、でも、めっちゃ疲れました。
ねえ。
ほんと。でね、あと、やっぱね、はい、コロナの、
増えてますね。
緩くなったのもあって、
はい、
人は増えてる。新幹線とかもすごい多い。
あ、ほんまですか。だからやっぱり今、こんだけ今コロナまた爆発的に増えてますからね。
まあね、感染率も高いっていう、いうのもあるんだと思うんですけど、まあ、とはいえ、見てたら、こんだけ人移動してたら、そりゃそうやわなっていう感じは。
ね、
東京都内の地下鉄とかあんなん見てても、めっちゃ人多いもん。
ああ。
うん。結構、ぎっちり感ありますよ、朝とかは。
やっぱ日本人真面目やから、そういう意味ではちゃんとね、
うん、
自粛とか してたんでしょうね。
うん、まあしててここで緩んできたから、まあそれは一気にもう耐えられへんでしょう。もう3年とかなるからね。
そうですね。
うん、これは結構みんな、だからね、あの全然話変わりますけど、あの京都も祇園祭り始まりましたけど。
ありましたね、うん。
めっちゃすごい人やもんね。
そうらしいですね。
日本人だけしかおらへんのに、こんなに人集まんのかっていうぐらい集まってるから。まあね、でもそうでもせんとまたね、地元のその店とかね、商店街とかはもう耐えられんようになるしね。
確かにね。
これ以上。まあ難しいとこやね、こういうのは。
まあとにかく、はい、体には気をつけましょう、それからね。
はい。そういうこと。
暑いしね、うなぎでも食べてね。
うなぎ、山崎さんがおごってくれるの待ってます。
いや、山崎さんにおごってもらえばこうなった。
なんで
いやいや、プロフィール写真もかっこいいのに変えてるしね。
うん、そう、かっこいいのに変えたんやから、変えた記念で山崎さんにおごってもらわな。
はい、じゃあ終わります。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。